For all design lovers.
さっきそのマスタバ的なものと、うん、なんかもう少し鉄骨的なものっていうの2つの
鉄骨よりもパラパラした
パラパラしたもの、うん、2つのっていうのがあって、あのその2つのっていうのは結局そのさっきのその土が中にっていうのはそれマスタバ的なのも入り込んでるってことですか。
そうですね、それはありますね。だからなんていうか、このもともとのエレメント的な、うん、こういうパラパラしたものはなんかちょっと違うかなっていう、やっぱりもう少しこうその場所とか地域性みたいなものから立ち上がるジオメトリーがいいんじゃないかっていう議論を、まあ、クマとして、うん、まあ、極端な例を言うと、例えば伊藤さんって全然関係ないエレメントを急にあの宇宙船のように着地させる能力があるじゃないですか、うん、例えば玉火もあれアーチと別にあそこの場所はあんまり関係がない、ね、けど出来上がってみると非常に美しいわけですね、うん、でタイチューンとかもそうだと思うんですけど、うん、でそういうことについてちょっとクマとディープに議論をしたんですよ一回。でその時に、まあそのまあ、伊藤さん的なエレメントもあり得るけど、それがもう少し地域性を伴った形で立ち上がってきた方がやっぱりいいですよねって話で、 もちろんそっちの方がやっぱり可能性があるっていうか開かれる可能性があるっていう、うん、その建物をいいと思ってくれる人のこう分母のバラエティが大きいっていうか、普通のおばあちゃんもしかしたらいいって言ってくれるかもしれないっていう、その絶対量ではなくて種類っていうか、主婦も OK、 おばあちゃんも OK みたいな、学生も OK で現代アートの人も OK みたいな、こういろんなこう価値観を持った人が共有してくれる可能性があるっていう方にやっぱり我々は向かいたいなってすごく思ってて、
うん、例えばそのための手法がどっちなんだろうっていうところがやっぱり、まあ、まだ春秋してた、
うん、この時は 今も春秋してるんですけど、うん、あらゆる物件でその春秋っていうのがあって、うん、とはいえ大きい建物になってきた時にその外側の素材やその形だけでその空間全体を統合できるかっていうとやっぱり難しいんですよ、うん、伊藤さんのこのエレメント的な建築の考え方っていうのは建築全体の骨組みを変えるから非常に空間の強度が増すんですよね、うん、そうすると建物の端から端まで非常にこう豊かな体験を構築しやすい、しかもオリジナルな、
そうですね、うん、
だからそのある規模を超えてきた時にそのエレメント的な考え方っていうのは非常に有効になることはやってるとすごいひしひし分かるんですよ、うん、だから そこの間の春秋っていうのはすごくどの物件でも必ず、うん、あるっていうかないとそれはまずいなと思ってます、うん、そうすると退屈な空間が多くなる可能性が高いので、
うん、だこういう、まあ、言ってみると分かるんですけど、まあ昔からあまり変わってないひなびた温泉街じゃないですか、
うん、
でああいうところにこういう建築をいわゆる軟着陸させなきゃいけないような気がしてたんですね、うんうん、でその時に多分今空間 その豊かさみたいなことをおっしゃる時に多分建築の内部だけではなくて多分外も含めた空間という認識が多分これを構築する時にあったんだろうなという感じはするんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、だからその敷地を変えていった時にそれをすごくストーリーとして、うん、僕からも発信したし住民たちもそれを受け入れてくれたし、うん、市の人もそれは理解してくれたっていうその辺がすごく大きくて、うん、やっぱその敷地をずらすことでこう山につながっていくその建築の可能性ができるって話をした時に受けたんですよ結構、
うん、
市の人もそうだよねとか、うん、やっぱあの山いいよねっていう感じだったし住民の人 もうあの本当に藤原さんの言う通りですよみたいな感じでそうなることですごいもっとうまく使えるイメージが湧くみたいなことを言ってくれたので、うん、その温泉街から山につながっていくっていうそのつながりをデザインするっていうことが大事なんだなっていうことを結構その時点でかなり多くの人が共有し始めてたの でそれはその熊事務所がやりたい建築の方向性ともそんなに変わらなかったのでそこで大きなそういうディレクションが全体としてかかってます、う
ん、そこもやっぱりあの住民の方とか市の方と話すときもやっぱりさっき その観念のように観念を積み重ねる喋り方をしないというか、うん、そういうのじゃない、要するにその具体的にこうなったときにこうなりますよっていうところの言語というか思想が共有されてるってことが大事になりますよね、
まあ、基本丸抜三角で常に僕は語るので、うん、こういう点がダメでこういう点がまあまあでこういう点がかなり
基本的に役所向きな資料ですね、
うん、ていうかもうこれはもう、うん、
分かりやすい資料です、
ね、実は事務所の中でもすごく重要に考えてます、
う
ん、 あるいは熊と打ち合わせするときも非常に重要な資料で、うん、ロジカルに何が良くて何がまあまあで何がダメかっていうのを、まあ、正直にきちんとオープンにするっていうのは結構、うん、あの物事を整理する上であるすごい重要ですね、うん、でそれをこれをしないとチームの中で後でね意見の違いが結構出ちゃうんですよ、
うん、あその時は了解したつもりでいたけれど
全然違う内容を了解していたりするっていうことは後で露呈して
そうそうなるほどなるほどみんなイメージが違うんだね
でこれを役所用の資料っていうふうにだけ捉えると、うん、あれは建前で本音は違ったわけでしょみたいな、
うん、
そういうのはすごい嫌なんですよ、
うんうん、なるほど
だからもう非常にオープンな関係を作る上では、うんこういう明らかにしていくっていう
逆に言うとその外とのそういうやり取りっていうのは中のチームの理解を共有させるいい機会でもあるわけです
そうですそうです、うん、だからね積極的にそういうこうなんか壁に僕はぶち当たっていくっていうスタイルのこう設計の進め方をわざとしていてそうすることで結構そのみんなの意見がまとまるんですよね、
うん意外とこう地域に住んでる人って日常で山とか見てるじゃないですか、
うんうん、
だから意外と気がついてないことがあるんですよね、言われると気がついて、うん、今みたいにやっぱりあの山はいいよねっていう意識を共有したりねだからそういう意味でこういう建築を通じてのなんていうんですかねもう一回その街の価値観をね、うんうん、発掘するようなプロセスっていうのはすごいいいことだなというふうに僕は思いますよね、
うんうん、本当すごいいいところですね、
ね、本当にうん
で あとたまたまというか、まあ、それも分かってた上でこういうことになってると思うんですけど、うん、自分の無意識の中では、まあ、三等家谷田三等家っていう自由律の詩人が長いことここに逗留して、まあ、ここで死にたいみたいな歌を残してるんですよ、うん、詩をで彼が読んだ歌の対象というのは自然なんですよねそしてこの地形とか自然がいかに美しいかっていうことを三等家はもう本当に膨大な量の詩を残していてでそれがあるがゆえに僕がこの山は素晴らしいっていうことは非常にこうあるオーソライズされた考え方になりやすいんですよ、うん、三等間も愛して、うん、そのピアニストのコルトンも愛して、うん、しかも清流が住んでるという伝説があるこの山と建築がつながることがこのセンターによってとっては非常にスピリチュアルで大事なことだって言われればもうなんかもうすごく大きな物語になるので、うんそれはだからみんなが共有できるし建築家も非常に共有したい大きな物語なので、うん、そういうのが、まあ、あるっていう時点で、まあ、物理的なコンテクストはあまり良くないけれどもその精神的なコンテクストが非常に強い敷地というかプロジェクトだなというのは、うん、ある段階では気づいてたんです、
そうですね、ただやっぱり大事なのはそれが最初からそういうことで設計を一直線に進めてたわけでは決してなくて、うんさっき言ったようにそのやっぱりまず頭を空っぽにした状態でいろんなスタディを出していって、うんうん、でその中からまあ非常にこうマスタバ的なというか、まあ、ある意味で言うとこう地から這い出るような建築のイメージと、うんうん、それからさっき言ったパラパラしたって、うんうん、ある意味で天から降ってくるような建築のイメージっていうのが、まあ、一つこう出てきて一つ、まあ、まあその総国みたいなところからさてどうするかっていうところに出て、
う
んまあ、そこでまあ一つの
敷
地、ねまあ、を変えて山っていうところでまた新たな段階になったってい
う、ね、
それがやっぱりそこを誤解してほしくないですよね、
うん、そう今僕はこんなに明確に言えるのは終わったから言えるわけ
で
やってる時はそのパラパラとマスタバっていうのはその藤原さんなんか矛盾してませんかみたいな、うん、そういうツッコミはチーム内でも多々あって、うん、そうだよねみたいな、
うん、
マスタバ俺の好みかもしれないみたいな、うんまあ、でもちょっとやってみようよ的なそういう感じでこうやって進めてるのが、まあ、実際のところですよね、うん、ただ一方では裏で定例会議みたいなのが開かれて住民に対してそう説明していく中で、まあ、なんとなくそうなのかなっていう気がしたりとか、うんそれをクマと言語的に共有していく中で、まあ、土は結構面白いんじゃないのみたいなこうコメントが出てきたりとかそれは以前にこの近くで安養寺と寺られた時に土でやったからっていうその安易な理由なんだけども、うんまあ、土つながりだったらそれは作品になるよみたいなまあそれはそうですよねみたいな
それはそうですけどもうちょっと高いレベル
で
やっぱり超えたらなみたいな
あれですか最終的にじゃあそのマスター的なもので行こうってなったのはやっぱりコミュニ地域の人とコミュニケーションを取ったり役所の人と話している中でフィットするような感覚が、うんうん、あったからなんですか。それとも所内でのなんか。
ただね、そのマスタバって僕が思ってるのはこれで、
う
ん、あるいはもっと言うとこれなんですけど、
う
ん、あの僕の中でマスタバ的な建築っていうのはあるうーんとね聖なるものっていう感じがあって、うん、それはこうシンメトリーに近いっていうか、うん、非常にこう ダサい形って言ったらいいあれだけど、すごいどっしりとしたあの熟成があるものをマスタバ的と呼んでたので、僕の中でまあマスタバ的なものからもう結構離れてって言わゆるんですね。だそういう残骸みたいなの残ってるけども、
とした形のスタディで言うと今このどこまで聞きましたっけ
34番というのは割と最終形にちょっと近いとは思うんですけど、ただねちょっと近いだけでよく中見るとね全然違うんですけど、まずこの形を成立させてるプランというのはまあこういうフィンガープランに近いものですね、
割と最終形に近いの、ちょっと違うの
が入り口近いと思いますね、けど部屋があるんですね。
そうですね、
ある時にワンルーム制にこだわる、あ、これ、
ね、この辺りだとなんか内部と外部違う感じもしますよね、
そうなんですよね。ある時からワンルーム制にこだわり始めるんですけど、それはまあこの辺にはあまりない、どっちかというと外形とプログラムっていうのの間をこう咀嚼してる感じで、まだ合ってないんですよね。
そう、外形が先にあったんですか、割とその
そうですね、外形は割と先行しますね。
結構あの外形に入れ込むのって結構大変じゃないですか、プログラムも。
あ、
そうでもない、
まあ要するに四角をベースにできるから、そんなに大変
ではない。あ、やっぱりそこに四角がベースっていうのがあるんですね。
そうですね、でこれが1月9日だから2週間後ぐらいかな、結構これは、ちょっとスプレーをたまに吹いてみるっていう、割と土だからいいじゃんいいじゃんみたいな感じでクマも、なっててそう、まあそうだなっていう感じです。そうも言えるなっていう感じですね。でね、どっちかというと僕にとってこの時すごい大事だったのは、さっき言ったように外形が先行してるっていう焦りがすごくあったので、その内部体験って本当にこの建築いいんだろうかっていう、いわゆる普通の文化施設的なものを超えて、全く超えてないんじゃないかっていう焦りがちょっとあって、単に壁が土になってて、あのちょっと不思議な形をしてるだけの建築なんて、あの作ってもしょうがないし、そんなんで、あのそんなんだったらもったいないなっていう、申し訳ないなって気持ちがすごいあったので、あのもうちょっとこう特別なものにしたいっていう感じがあったんですね。でその時に そういう、まあ、スタディをいくつかしてたんですけど、まあ、これがその時とても化粧の一つで、あのまあ、これはだから壁柱みたいなものが立ってる時のスタディで、まあ人を置いて写真を撮って、たまたま夕方だったっていう感じで、で、こういう感覚は結構自分の身体の中に残るんですよね。これは結構感覚として目指したかったものの一つで、こうすごい綺麗なこう夕焼けとか空気がこうふわっと入ってくるような感じっていうのがすごく大事だなって思って、中にいてそういうのを感じるってすごいいいよなっていう感じを持ってた時のスタイルです。でもこの頃は1月の半ばぐらいはもう一応三末っていうね、あの公共建築だから
あのそんなのがやっぱあったんだ。
設計のスタートが、まあ、あの市の都合ですごく遅れたんですよ、発注関係が、なので三末は伸びることは約束としてはしてくれてたんだけど、そのとはいえ三末にはあるあの区切りがあったりするので、三末に対する圧力がもう1月の15を超えてるので、やばいやばいって感じで起き始めてる頃のスタディがこれですね。だからもう割とリアルに席数とかそういうのをこう入れ込み始めてるんです。
この時微妙にその 外費の形態っていうのは変わっていってるんですか。やっぱり
変わってますね。あの構造の打ち合わせを重ねてるので変わってます。
なんかこうやってこう作られていくあの形っていうのが、まあパッと知らずに行くとすごい後ろの山とかとね、周りの地域とフィットしてる、あの自然にこう受け入れられる形態だと思うんですけど、ああいう風な雰囲気になるっていうのはこの模型の段階なり設計の段階からこう予測できた現象だったんですか。やっぱり
それがだからその最初のこの うん、もう無我夢中にただひたすらボリュームを作るっていうことの大事さで、うんうん、なんか
身体化する
す、ね、そうそうそう、うん、勝手にやれちゃうぐらいになってないと、
うん、
やっぱ一郎化してないとダメなんですよね、
うん、
こう打って当たるっていうか、
うんうん、なるほど、もう自然とこれだったら大丈夫っていう、
うん、と思って
感覚を持ってなきゃ
だ、ね、しか言いようがないぐらいヒットしてますよね、
うん、だって、うん、そうそうそう、だからそれがこれがどうやって意図してねこうなったものなのか、それともこう結果できた結果すごくよくこういう風な結果が生まれたのかね、それがすごい意図されてプログラムされた結果出てきたって言ったらすげえなと思ってね、
うん、いやでもそれいう価値判断って数値化できないから、
うん、
あんまりやらないですね、
うん、
やらないけど、だから最初にそれをすり自分の体にすり込ませるっていうのはすごく意識してやってます、
うん、
で、
う
ん、そうですね、
そう
自分でも本当に驚くほどに、
うんうん、
だからまあ 今日というかね、今プロセス聞いてて、やっぱりあのあれがなんでできたのかというところがね、要するに西村さんと私と行った時に、
うん、
要するに一番聞きたかったこと
なん
ですね。
そう、正直言うとこうなぜ行ったかって、無理すごいハードスケジュールの隙間を縫って行ったので、
うん、
なぜ行こうと思ったかというと、まず雑誌で見たんですね。あ、まず藤原さんにあの音楽祭のチラシをもらって、うん、で雑誌で見た時にこういうそのなんていうんですかね、基本的にはこうコンピューターの技術が発展しないしてきて初めてできるような形じゃないですか、
うん、そうですね、
でも周りには極めて構築的な地元の大工さんが柱を立てて屋根を作ってっていう建築しかないスケールの街なわけですよ、うんうん、でそういうところにそのコンピューターでしか作れない形が挿入されるっていう現象が本当にこう成り立つんだろうかっていう疑問がずっとあったわけですね、
う
ん、
そうそうそう、
で僕はあの雑誌を見た時にあ、こんなの入れちゃったって思って反面、これひょっとしたらなんかいいような気がするっていう匂いがしたわけですよ。それでちょっと一回見に行きたいっていうんで無理やり見に行ったんだけど、やっぱりそのなんか感覚はやっぱり当たってて、思った以上にすごい街の中に溶け込んでてですね、こういうやり方ってあるんだっていうことをなんか初めてあのタイプの形で体験したっていうか、
あ、それはでもね、うん、むちゃむちゃ狙ってたことですからね、
うん、ああそうなんだ、
あれだけ見ると、ね、うん、ああまたパラパラねみたいな
そうそうそう、あああれねっていう感じに見られちゃうけどちょっと違うなってちょっと思っちゃったんですね、
うんうん、あのね、僕はその当然形に対して学生時代から、
うん、
興味あったんですよ、
うん、
そのやっぱりその四角い建築の身体体験に限界があるだろうなと思ってて、そのユニークな形、今までにない幾何学っていうのはどういうものを生むだろうかって思って、まあ、いろいろ建築見に行くわけで、例えば坂本龍馬記念館、
はいはい、
バックステーションのやつとか、
うん、
あとコープヒンネルブラウとか、
うん、
でゲーリーもザハも見に行ったけど、うん、まあビルバーができてなかったっていうのもあったけど、うん、まあ大概外れですよ
ね、
うん、残念ながら形は形で作られていて、うん、そこにはものすごいがっかりすることに普通のラーメンみたいなのが存在していて、 そのインテリアはラーメンの内側に存在するから、その形が作る外形が作るこう伸びやかさとか環境のとのコミュニケーションが中に全然ないんですよ。むしろ狭く感じるぐらいの勢いで、
そうそう、ね、無駄なスペースが多いからね、
そうそう、で僕はそれは何なんだろうってずっと考えていて、うん、やっぱそれは一つはやっぱフレーム問題、フレーム問題と違う問題になっちゃうんですけど、フレームをどう作るかっていう、うん、その空間を構成する、まあ、例えば簡単に言うと、お寺とか行った時の、うん、骨組みがあるじゃないですか、
うん、
どこにこう内陣があって、
はいはいはい、
どこが外陣になっててっていう、それをどう組み上げていくかっていう、うん、あれは内部空間のヒエラルキーを作る上で非常に重要な問題で、うん、でその形、外形とその中のテクトニックみたいなものを、うん、まあ、まだ身体ができてないんだろうなっていうのが僕の解釈で、それをやらないと内部空間も本当にでも気持ち悪いなんていうレベルじゃないぐらい使いづらくなっちゃうので、それをやらなければいけないということと、あとは僕にとってすごい大きなヒントだったら視座ですね。視座はあれほどこうピュアなモダニズムのものを作っていながら、実際街の中に行くとむちゃむちゃいいんですよね。あのエレガンスは何なんだろうかっていうふうにすごい思ってて、でそれは結構自分の中でテーマとしてあって、これがなぜそんなにうまくいったのかっていうのは自分でもよく分かってないんですけど、正直言うと、
うん、僕はね、そのよく分かってないっていうのが多分ね大事なんだと思うんですよ。で僕今プロセス聞いて初めて分かったんですけど、今まで僕熊事務所のね建築を見てる時にすごい知性とかね 理性で作ってる建築だなって、うんうん、僕は誤解かもしれないけど雑誌とか見る限りはそう思ってた。
かなり柔らかい、うん、言い方言ってますね。
そうそうそうそうと思ってたんですよ。で僕ここに行った時にこれって素直にここにこういう風にあるべきだと思ったものが、うん、感情として湧き上がった形が、うん、を作ったのかなっていう今までのこう流れと違うのかなっていう疑問も持ったわけですね、うん、ただ今までのねこう熊事務所の流れの中にこれがどういうふうにね位置づけられるのかとかねひょっとしたら僕が思ったようにちょっと違うのか、うん、その辺もちょっと聞きたいところですよね。
でもそのそれは難しいけどもここ少なくとも 4,5 年僕が取り組んでいるプロジェクトは、まあ、こうよく分かんない感じっていうのは常に意識していて、うんうんそ, のまあ、そういう意味で例えば浅草のやつとかまだまだ足りないっていうか作業が足りてないと思ってるんですけど、うん、よく分からないこうなんか形状もいいっていうことを共感できる状態っていうのがあって、うん、その状態をね結構ずっと探し求めてるっていう感じ の, その設計のプロセスを取るんですよ、うん、だ一方でものすごく緻密に言語化して丸バツ三角つけておきながら、
う
んまあ、なんかいいよねっていうふうに、ん、その一緒に時間を過ごして、うん、その建築を向き合ってるチームのメンバーが共感できちゃう、うん、そのなんか美しい瞬間っていうのがあって
あるですよ、ね
うん、それを求めているんですね、うん、とても、うん、でそれをしかもクマですら共感してしまうみたいな、うん、それが僕にとってすごい重要な、うん、あの状態ですね、
うん、なんか僕が最近疑問に自分の中で疑問に思っていることをすごいクリアに説明してくれたような気がするんですけど僕も最近物を作っている時に多分スタッフとかすごく困ってると思うんですけど、うん、あなんかこれ良くなったよねっていうことを言葉を発す時があるんですよね、うん、で自分で今全然説明できないんだけどそれが来ないと完成した気がしないんですよ、うん、多分そういうことなんだろうなっていう、うん、あこれ僕よく事務所の中であ神が降りてきたって言うんだけどその瞬間が結構あるそうが結構あるだそうここに行った時にそれをちょっとすごく感じちゃった、
うんうん、このプロジェクトは何回か天使が降りてきてて、うん、結構本当に何回も降りてきたんですよね、うん、それはすごい大きいかな、
うん、
やっぱりそのそれはただその、まあ、それは降りてくるか降りてこないかっていうので 100% は言えないけれども、ねうん、ただその可能性を高めることっていうのはやっぱりできて、まあ、それは西村平次さんもそういうことやってらっしゃるし、うんうん、やっぱ今日の、まあ、今日藤原さんにこれ話を聞いてなるほどなってやっぱりその可能性を高めることはできるっていうこと
うん、まず、待ってなきゃダメですね。
それがやっぱメソッドとして、うん、その最初にそのある、まあ、リサーチじゃないけど
その訓練がいいよね。
その外部とのタイミングを入れるとか、うん、で私もここ行って、まあ、すごくいろんなこと感動したんですけどやっぱりその思想が一貫してるっていうかですね、うん、そのこれ自体が思想であるっていうか、まあ、それは思想っていうのは別に観念とかそういう意味じゃなくてあの形そのものが一つの思想が最後まで一貫してるってことがあると思うんですよ、うん、でそれがさっき言ったそのある種 の, そのなんだろうな新しい外形を持った建築っていうのがつまらない場合があるのは結局内部の思想と外部の思想が結局違うわけですよね、うん、内部に入った時のやりたいことと外が違うってこと、うん、あとは要するに、まあ、だから一つはその触れ問題っていうのはそういうことで、うん、もう一つはその外部 の, その環境の思想とこの建物が持ってる思想っていうのがやっぱり単にずれてる、まあ、あるいはただそれが違うもの必要なことによってそこでまた緊張関係がまた一つのまとまりを作るということもありますけど、うん、それすらなってない場合っていうのがある、うん、だからその2つと、まあ、もう一つは全体の空間というか大きな形と微妙なディテールっていうのが全く同じ思想同じ一つのつまり同じなんだろうな価値観というか価値判断というかつまりここは抑えるべきでここは抑えなくてもいいっていうようなあるその取り決めみたいなのが、うん、全体のフレームに関して もう微細な本当にこうなんだろうどう仕上げるかみたいなことでも共有してるっていう、うん、その3つの意味でやっぱりその内部と外部あるいは建物と関係、うん、あるいはその全体と細部っていうのは思想が共有されていてそれが要するにある種のさっきおっしゃったその例えば人建築とかなんかその歴史の中で鍛えられた建築っていうのはやっぱり常にそれを持ってるわけですよね、うん、あるそのもや、まあ、もやともほしっていう関係が外観でもあり内部の経験でもあり候補でもあるっていうそういうようなものをやっぱこれは持っているっていうことにやっぱりすごくレベルが予想しているものって ていたものと全然違って入ってくるんだよね。うん、